こんにちは。ようこそプレイズワーフィップにお越しくださいました、幸いなお証を聞くことができて感謝です。毎回、ユースステーションこの年より行っておりまして、今年はでも、ちょっと長男の家族のところに行っておりまして、1週間お休みいただきましたので本当に、残念な思いもあります、若い方々と一緒に過ごすということは本当に素晴らしいことでございまして、でそれぞれの方々が本当に神様の豊かなお取り扱いをいただく、救いの恵みに預かる方も、また清めの恵みに預かる方も起こされているということを心から感謝したいと思います。前置きはそのぐらいにして、早速、今日のメッセージのところに入りたいと思います。今日は、温かい心の預言者のシリーズ6回目、エリシャの預言者としての歩みの中で私たちに教えられることを皆さんにお分かちしたいと思っております。今日の箇所は第二列王記、列王記第二の四章の八節から十七節までなんですけれども、全文を読みするとあれなので、テキストとしていただいたお言葉だけをお読みします。第二列王記の四章の十節です。この箇所だけお読みします。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台等を置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびに、そこをお使いになれますから。まあ、エリシャが、預言者の活動、まあ今でっていうか、新約の時代ですと伝道活動ですよね。そういう活動を、始めて、本当に東奔西走していたというところで、地図をちょっと出していただき、地図をちょっとあれしましたので、見にくい、全然見にくいですね。ごめんないね、ごめんなさいね。いわゆる北王国と南王国に分かれていて、エリシャは主に北王国、イスラエルの国のところで活動していたんですけど、今日の箇所はシュネムっていう場所、この、屋上に壁のある小さな小部屋を作ったというのは、そのシュネムの地というところなんですね。そのシュネムがどこにあったかっていうのを知らせるために、ちょっとあれしたんですけれども、申し訳ありません。ちょっと、あまりうまくいっておりません。ちょっと上の方にシュネームっていうのがあるんですね。ごめんなさいね。真ん中よりちょっと上の方にある。まあ、いずれにいたしましても、エリシャっていう人はですね、本当に東奔西走して、こう、預言者活動をしてくれた、とか、していた、預言者。まあ、地図をこう当てはめてみますとね、イエス様と同じような動き方をしてくださってたということが気がつきました。本当に北から南、東から西、このイスラエル、そしてユダ王国をも含めて、東奔西走して活動した、本当に温かい心を持った預言者だなということを見て読み取ることができました。本当に、預言者エリシャという人は、イエス様もそうでしたけど、すべての人を対象としていた。お金持ちも貧しい人も、そして悲しい人も悩む人も、すべてをこう対象にして神様の恵みを伝えてくれた人でした。イエス様と同じように本当に愛の温かい 愛の心のある預言者だったなということを思います。そしてそのエリシャの本質となるその霊性と言いましょうか、心根と言いましょうか、そのものは聖霊に満たされた人だった。ここでもこの女性が言っておりますけど、会った途端に神の人って感じることができるエリシャっていう人はそういう人だったんですね。聖霊に満たされた人でした。それゆえに、このシュネムの女性、何度か通ってきているわけですけれども、そこの会うたびに、これは神の人だ、神の聖なる人だということを本当に分かることのできる人だったわけでございます。それにはエリシャ自身は神様との個人的な霊的な交わりというものを毎日していた人だったということです。ここは私たちも見習わなければなりませんね。クリスチャンとなられた方ばっかりここに今いらっしゃるかなと思うんですけれども、毎日やっぱり神様との交わりということをしなければいけないと思いますね。交わりの一番大切な交わりはお祈りということでもあるかと思いますけど、エリシャの時代にはなかったものは今私たちに与えられてますよね。何でしょうか。神様の恵みがわかる私たちには、エリシャの時代もモーセの預言書っていうのはあったかもしれませんけれども、私たちにはそれに加えて、それよりも勝ると言ったらあれになりますけれども、新約聖書という恵みの神様の言葉が与えられている。これを読まない手はないですよね。神様がそこに書かれているわけですから、神様を交わるためにはやっぱり聖書を読まなきゃいけないと思いますね。聖書を読んでお祈りをする、個人的な神様との交わり、ディボーションを私たちも本当にさせていただかなければいけないと思います。そのためにこのご婦人はなんと屋上に壁のある小さな小部屋を作った。このご婦人は神の聖なる人はこのことが必要だということを分かってた。婦人ももしかするとそういう神様との交わりができてたのかなということを想像できますけれども、私たちもやっぱり小さなお部屋に入って神様と交わるということ、新約聖書にはイエス様がおっしゃってますね。後ろの戸を閉じて一人で祈りなさいというお言葉があります。一人で祈るということも本当にそのことが大原則で大切なことです。毎朝ぜひディボーションを持たせていただきたいと思います。そのことによってこのご婦人も大きな恵みをいただいてます。預言者の役割としてエリシャがこのご婦人方になさった、ご婦人の一家になさった恵みの技というものがこの4章の17節以降に出てきますけれども、そのお話は次の会になりますから、次のプレイズワーシップにもぜひお越しください。しかし、それは神様の御心を成し遂げるということ、そしてこのご婦人が必要ないろいろな悩み事があったかと思いますけれども、そのことを 預言者として神様の前に取りなすという役目をこのエリシャはしてくださいました。私たちにも友のために祈るということも大切なことですし、本当にさっき仁兄弟は人間関係に少し、困難をきたした高校生時代だったとおっしゃってましたけれども、ぜひ私たちクリスチャンは人のためにも祈ること、神様の前に取りなすこと、ぜひさせていただきたいと思います。人のために祈る、自分の一人で祈るということも大切ですけれども、当然同じような形で人のためにも祈るということをさせていただきたいと思いますね。預言者に習わせていただきたいと思います。毎週の私たちのこの水曜日に行われるお祈り会には祈りの課題という A4 のページの一つ一つの課題を取り上げた祈りの元になる文書が配られます。それに基づいて祈られます。ぜひこのお祈り会にも参加していただいて、人のために取りなしの祈りをするということをさせていただきたいと思います。私たちが、この預言者と同じ神様の御心を成就していくという技をすることができるという恵みをご経験なさっていただきたいと思います。この預言者エリシャが本当に温かい心を持って、せっかく用意してくれた小さな部屋、そしてそこに置いてなされる神様の御心を成していくという技を私たちも本当にさせていただきたいと思います。温かい心の預言者エリシャに習わせていただく恵みを経験していただきたいと思います。お祈りさせていただきます。恵みと憐れみに豊かに富田も愛する天のお父様、あなたが立ててくださったエリシャ預言者としてのこの務めを私たちもさせていただくことのできますように、温かい愛の心を私たちの中にも植え付けていただくことができますように切にお願い申し上げます。祈りを常にしと、あなたの励ましをいただくことですけれども、どうぞ個人的なあなたとの交わりと、そして人のために取りなす祈りをすることのできるお互いであらしめていただくことができますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。